いやちょっとマジでね、カモメさんに言われるまで、
うん、気づかんかった
全く気づかんかったんやけども
俺はずっとそれ見つけられてたから
マジかやな、
うん、
というのがですね、今日発売のアイディアというね、はい、雑誌があります、
はいはい、
世界のデザイン誌、うん、アイディア、の4月号が特集世界を除くグラフィックなんですけれども、
はい、
うん、このね、まあ、まずのページ内がすごいんよ。
そう、
そのページ内に特集内に正木哲也さんという、
はい、
京都立花大学工学部建築デザイン学科専任講師の、
はい、
工学博士がいらっしゃるんですけども、この正木さんが実際にいろんな本のある空間を、
うんうん、
日本中の本のある空間を巡って、
うん、
その空間の、実寸を、
うん、実寸をね、
測って、はい、その空間を図にしてるっていうのの、
うん、
まあ一部特徴がありまして、その中で見開きでなんと、
う
ん、
すごいね、見開きですよ、
旧本屋プラグ店内が紹介されてるわけなんですよ。
見覚えあるよ。
だからこの図なんて言ったらいいんかな、
あの俯瞰図とは違うんか。
めちゃくちゃ分かりやすく言うと、うん、昔ザ・コンビニっていうゲームあったよあのザ・コンビニの斜め上空から店内を見渡す絵のめっちゃ細かい版っていう、ねうん、でこれだから立花大学京都立花大学の正木さんが実際去年かな、
はい、
本屋プラグに来られて本当にね全てを測られたんよ、ね、棚からあの椅子どんな風に置いてるかとかキッチンどれぐらいあるかとかを全部測って、うん、本当に、一寸の狂いもない本屋プラグが
そうですね、う
ん、紙面で再現されてるんですよ。
ここ知ってます僕。
お、うん、お越しになられたことが、
はい、何度も
記憶にある場所が浮かんでくる。
わかるわかる。
そのままじゃない。
そのままですよ、
うん、
入り口から
でよ、
はい、
うわすげえ見開きで紹介されてるって、
まあ、すごいよね。
紹介されるのは知ってたんよ、
うん、
もちろんあのこれで紹介していいですかみたいな、
うん、
あのゲラじゃなくて紹介する図と言葉だけ送られてきたから、
あ
そう紙面は見てなかったので、
はいはいはいはい、
まさかの見開きででんっていう。
まずねこのアイディアっていう本自体半大きいからさ、
うん、
見開きやとすごい迫力ですよ。
そうなんですよ。が、
はい、
あってかもめにすごいやろって言ってね、
どうやろうとね、
どうやろうと思って持ってきたら、あのねこれ全然気づいてなかったんやけど
これはさすが
今回の今月号言ってくれよな。
そうやなさすがにな
今月号のアイディアのなんと裏表紙も本屋プラグっていう。
俺だから最初そっちに見えてたからさ、なんか見たことあんな、うん、この店って思ってたよ
すごくない？
すごいよ。表紙にだって本屋プラグが載ってんねんろ。要は
そうよ、全国紙の。
すごいよ
これ。ちょっと嬉しい。なんやろ、なくなるっていうことを言ってたから、
あ
アイディアの人に載せていいですかって言われて、あでもごめんなさい、あの本屋プラグ実はあの1月で終わりなんですよって言ったから、
うんうん、
なくなる遺産としてポイントが上がったのかな
にしては置くとこすごすぎへん？
いやもうしかもカラーやしね。
これすごいよ。
いやめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいです
これすごいよ。
なのでちょっとこれはぜひ皆さんで、ね、お近くの大型書店で
バビッと
ね、うん、もしくは町の書店で、
はい、結構あります。大きい本屋さんってありますからね、
うん、ちょっとこれ手に取っていただきたい、
うん、ぜひ、
ね、で、まあ、アイディアの雑誌もそうなんですけれどもね、もともとこれはね、さっきの正木哲也さんの書かれた本のある空間採集、
うん、
個人書店施設図書館ブックカフェの寸法というね、うん本が学芸出版社から出ておりまして、こちら2500円プラス税で、こっちはねあのもっといろんな本屋さんがバーッと同じような図と文章で紹介されてるんでね、はい、この本はこの本でもすぐおすすめなんですけども、うん、ちょっとアイディア、うん、
ちょっとアイディア、うん、
ナイスアイディアしてくれたね。
そうだね、うん、ナイスアイディアっていうかどういう会議を経てそうなったのか聞きたいね。
ね、
ここはプラグじゃないですか。
あの本当にありがとうございます。
いやすごいね、すごい、ね、
いや嬉しかった、ちょっとテンション上がった。カモメありがとう。
いやま
あ私カモメに言われるまでほんまに気づいてなかったから
お客さんあるとこで気づかんでよかったな。多分声出たやろ。
そうやね、うってなったうってなったよ。
すげえ、
いいな、これちょっと嬉しいですね。
すごいすごいすごい。
まあでもさ、ここでさちゃんと本屋プラグの紹介もしてくれてるんですよ、そのアイデアの中でね。
お
で、あの書かれてるのが、本屋プラグかつて 和歌山県和歌山市にあった書店本屋プラグ2024年1月に閉店、3月中旬に同市内において本町文化堂として移転オープン予定の内部空間をアイソメトリック図法を用いて描いた。
アイソメトリック図法、
アイソメトリック図法、コウメさんなんか書いたことある？アイソメトリック図法で
ない。だからもうザ・コンビニですよ、
まあ、ザ・コンビニはね、そして増殖し続ける本とそれを収める DIY 書家によるジャングルのような売り場の様子を表現したという、
表現されてます。
まあ素晴らしいね、
されてます
図なんですけども、はい、これでもだから今さ、この増殖し続けた本の結果ジャングルのようになった売り場の移転作業を今やってる、う
ん
う
ん、ジャングルを移転してる。
そうそうそう、マジで
植え直してん
だ。そう、本当にジャングルをかき分けてかき分けて片付けをして、うんうん、すると見たことない本がさ、ジャングルから出てくるのよ。
ジャングルやからね
自然増殖したからね、うん、それを今どうこの新しい店舗はいわばもう一から作ってるからさ、
はい、
まだ人間が作った空間なのよ。
ああ、だからまだなってないやな。
そう、この人間が作った空間にどう自然のジャングルを移植するかということでねすごい頭を悩ませてますね今ということで、あ、そう、忘れないうちに言っておきます、
うん
ね、3月中旬に同市内において本町文化堂として移転オープン予定だったんですけれども、はい、オープン日が来週、
お、
まさに来週3月16日の土曜日です、
うん、1週間。
そう、果たして間に合うのかどうか。
今私はその現場にいるわけですけど、
そう、実はね、もうちょっと本屋プラグは旧店舗はついに照明も外れて、うん、ガランドになりかけてるので、
はいはいはい、
今日はねちょっと移転まさに準備作業中真っただ中の本町文化堂店内からお届けしております。
ここは最前線ですね今。
今日カモメさん初めて見たんじゃない、あの準備してるところは。
だからこの結構いっぱい今本入ってる状態は初めて見ました。
前一回ね、工事始まる前ぐらいのスケルトンの時にね、
はい、回
ちょっと見に来てるもんね。どうですか。
いや、すごいいい感じになりそうやなって予感と、うん、間に合うっていう気持ちが今俺の中でバーンってなってる。
そうよね、そうです、
1週間
だから今さ、あの2つ悩んでるの、2つの違うベクトルで、
はい、
1つは新館をどんな風にレイアウトして並べようかなっていうさ、うん、それはどこに置こうかなっていう、うん、ちょっとロジカルな悩み、
はいはいはい、
うん、もう1つはジャングルから大量に伐採して持ってきた、うん、自然増殖し続けた結果、
うん、
もはやジャンルも何もない古本の、木々たちをどこに置けばいいんだろう、むしろ収まるのであろうかっていう問題の2つのベクトルで、
うん、やっぱ力強そうやしな、そういうやつらの方が。
いや、すごい、やっぱり自然増殖した古本って ね生命力がね、
いや強いそうやろね。
あのすごい語弊がある言い方をすると、あの気づかないうちに生えていた雑草もすごい多いよ。
あれってなる
やつ。そうそうそう、この古い新書何みたいなな
るほど、
パソコン入門みたいな、うんうんうん、90年代の新書とかがもう山ほど出てくるわけよ。
それを
そう、それをどう植え直そうかっていうね、
うん、
まあ、なかなか大変なんですけれども、うん、まあ、なんとかね来週までには。
でもやっぱ本屋にはなってきている、
なんとなくね、
はい、
多分今誰かがフラッと入ってきて、
うん、
あのこのお店何の準備をしてるのかなと思ったら、
うん、
多分本屋ってことは分かってくれるよね。
それは伝わる。これで本屋やと思う人はなかなか、うん、なかなかです。
まあ、稀にカフェかなっていう人が、
まあ、今やったらあるかも
あるかもやけども、それはでもちょっと本屋って分かってほしいね、
うん、
ね
え、なるほど。
3月16日来週の土曜日オープンですのでねお近くに来られるご予定があればぜひぜひ。
なんかないんですか、オープニングの開店日のさ、
うんうん、
なんかないんですか。
そんな余裕はない
だしょうね、
うん、そんな余裕はない。
滑り込みやろ、
うん、誰かゲストを呼んでおもてなしするとかはまず無理よ。
だからようやくこの1週間前になって、うん、ここまで来たらやっぱ逆算できるわけや。
まあね、
1週間、
うん、
いいよね、このなんかヒリヒリしてるよ本たちがさ、
うん、
まだかまだかって。
まあそう、それはそれは本当にある
ね。
うん、 早く呼んでくれっていう感じするもん。
するよ。
なんならさ、わしも最近ちょっとだからさ、一応準備とかをしてるとさ、もう全然新しい本とかをさ読めてないのよね、うんうん、でもあの新しい本はどんどん入ってくるし、ちょっとまあ新しくオープンやからさ、新しい新刊もちょっと普段より多めに入れてるの、発注が出て。
なるほどなるほど。
そしたら面白そうなタイトルしかないわっていう、うん、まあ、面白そうなタイトルの本を入れてるからなんやけど、うん、でもね、早く読みたいし、うん、おそらく並んでる本たちも早く読まれたいであろう感じが
今だからすごい状態
してるね。
すごい状態、
うん、
待てされてるからな。
そう、まあというような感じなんですけれども、カモメさん最近どうですか。カモメさんは
最近、
うん、
最近ですか。ちょっとね、僕今日あの昨日ちょっとね、あの友人家でちょっと飲んでましてね、遅くまで、うん、で今日朝からちょっと仕事やったらちょっとね、ちょっとグロッキーなんですよ。
あらま、だからなんかちょっとヘロですみたいな雰囲気出してる。
出してる、出し出てる。
今日でもさ、今日日さ、また急に寒くなったやん。
いやもうすごいよ
これさ。みんなさ、その風邪をひくとかじゃなくてさ、いろいろ弱りがちなシーズン感すごいしてるよね。
してる。
どん天やしさ、
雨降る
しさ、これ上がらんよね、うん、気分なかなか。
なかなか上がらん。
マジで銭湯行った方がいい、みんな。本当に銭湯行った方がいい。
また
これだけはね、うん、言っておきますよ。
まあ、でも
体温めるの一番大事やから。
まあ、それはそうでしょ
う。うん、
うん、間違いない。
でっていう中でさ、まあその、まあ、この話ついでにね、本町文化堂は3月16日和歌山市本町3丁目でオープンするんですけれども、うん、今更ながらね、めちゃくちゃいい街なのよ、
うん、
この界隈が、
はい、
というのもですね、まあ、本屋プラグと本もさほど変わってないからさ、うん、本屋プラグの時からいい街であったことは一緒なんやけど、その移ったからいい街になったとかじゃないよ、うん、そもそもね、和歌山市中心部がね、
うん、
これさマジでいい街な気が最近すごいしてて、
おーお
ー、というのもですよ、
はい、
そもそもね、本町文化堂から歩いて行ける距離、
うん、
徒歩15分以内に、うん、銭湯が3軒あるのよ。
それはまあ島ちゃんからしたらそれはすごいね。
でもさ、なかなかなくない。
確かにな、3軒やろ、
中規模都市でね、
うん、
歩いて、5分のところに、うん、まあ、まず歩いて1分のところに、うん、フクロウの湯っていう、
ありますね、
ちょっと大きめのね、これ温泉、はい、地下から湧き出た温泉を使ってるスーパー銭湯があるわけなんですよ、
はい、
で歩いて5分のところに山吹湯っていう、う
ん、あります、
あ、山吹温泉ですね、正しくは。
今日その前通ってきたんで、
そう、山吹温泉っていう、こっちはまあ温泉っていう名前やけども町の
銭湯
があります、
うん、
で歩いて10分歩けば、うん、さらに幸福湯もあるっていう、
あ、5匹のね、
そうで全部毛色が違うよね、
うん、
フクロウの湯は本当にちょっと高いからさ、
うんうん、
あれ今1200円ぐらいするのよ、タオル入ったらね。あ、まあ、その代わり広くて、
うん、
温泉がある、うん、源泉があったりする。で山吹湯は昔からあるちょっとストロングスタイルの町の銭湯、
まあ、イメージする銭湯やな。
そうそうそう、うん、ザ町の銭湯、うん、でさらにその町の銭湯からちょっと現代的にアップデートされた令和の町の銭湯的な幸福湯もあるわけよ。
はい、
でしかも幸福という山吹湯は私も結構最近、ね、使い分けてる、
うん、あ、使い分けるところが来た。
メインは幸福湯なんやけど、うん、幸福の休みの日を中心に山吹湯には行くのよ、
うん、
でもそれは1軍2軍という差じゃなくて山吹湯の方がねちょっとお風呂が厚めで、
あ、
水風呂が冷ためなんよ。
そうなんや。
そうだから、あのちょっと今日は気合い入れて体温めたい
なってい う時は
山吹湯、山吹温泉に行くし、普段の疲れを癒しにくつろぎに行きたいときは幸福湯に行くみたいな
使い分け、
使い分けもできるっていうね。
クロートですな。
そうで、さらにです、まあ、これ銭湯があるいい町やん。もう一個言うと、歩いて5分のところに、うん、シネマ203っていう、
ありますね、
名画座もある
って、はい、
名画座じゃない、ミニシアター、
はい、
でも昔の映画とかもやる、
うん、
あの客席15席かな、
う
ん、今
そうやね、
多分、うん、場合によると日本で一番新作の映画館では小さいかもしれないというミニシアターまである
、
うん、ある。さらに言うと、歩いて1分目の前にはうどんの大田満っていう、
ある、
最近わしが和歌山でこれひょっとしてベストぐらいにうまいんじゃないかと思ってる、うん、あそこはちょっと都会的なシュッとした、
そうやね、
うどん屋さんなのよね、
うん、
ね、
一度言って、もう歩いて1分もう目の前やから、
ね、まあ、目の前、そう、目の前がうどん屋さんなわけ、はい、うどん屋さんもある、
うん、
でまあ、前にもそのうどん屋さんがあるのは北ブラクリ町の中に、
うん、
最近お好み焼き屋さんもオープンしたの。
え、そうなの。
そう、
お好み焼き屋、
お好み焼き屋で、その北ブラクリ町を抜けてちょっと行くと あの居酒屋評論家のさいるじゃん、吉田類じゃない方、
はい、じゃない方あ、いやもう無理や
太田さんの名前が今ちょっと出てこなあ、そうそう、あの太田和彦さん、
はい、
っていう、まあ、居酒屋巡りがのすごい有名な人がいるんだけど、うん、が和歌山市内で推してるチリトリっていう、
あ、チリトリ、
チリトリ、
うん、
行ったことある？
チリトリは一回あれ、じゃあか、島ちゃんとは行ってないか、じゃあか、
一緒に行った気するね、一回
一回
行った、一緒に行ったね、
うん、
まあ、おちょ何回も行ってるけど、うん、チリトリっていうすっごい長いカウンターが有名 な、はいはい、な、入り口から奥までね、うん、ズドーンっていう、はいはいはい、カウンターが有名な昔ながらのすごい居酒屋の名店もある、
うん、
そもそも歩いて5分以内に居酒屋、焼き鳥屋、フレンチ、
確かに、
イタリアン、ミシュランまでが、
あ、
歩いて5分以内で 2,30 軒あるかな、
まあ、
飲食だけで言うとね、
うん、
で和歌山ラーメン屋も
あります、
あの昆心っていう私がすごい好きだった、
うん、
日前宮のあたりにあったラーメン屋さんが、
うん、
なんと本町に引っ越してきたのよ。
それ最近？
最近。
あ、マジで？
先月。
移ってきてんのか。
そう、昆心が移ってきて、
ああ、
で、あの観光客の人を中心に、まあ、地元でもすごい流行ってる丸太屋さんがあり、さらにね、我々の青春の味と言っていい、
うん、
中華そば丸味の、
はい、
うん、あれ正しくはね丸味らしいわ、
丸味、
うん、我々味って呼んでたけど、
うん、まあ、味って人しか書いてないからね、
そうそう、丸味があり、あの山ため食堂もあり、
そうですね、
ラーメン屋だけで和歌山ラーメンの有名店、うん、丸いもある、
うん、
だから5、6軒あるわけよ、
やばいな、
そうで、バーだけでも20軒ぐらいあるのよ
そんなにあるの？
ある、
20軒もあるの？
ある、だって鈴丸も歩いて5分やから、
はい、
鈴丸っていうね、昔ながらのスナックバー街みたいなところもあるからさ、
はいはいはい、
そう、バーだけでもそれぐらいあるっていう、
うん、
でさらに大阪まで50分で行ける和歌山市駅も歩いて10分ぐらいですよ、
まあ、いつも私歩いてきてますからね、
そうですよね、和歌山市駅使ってね、う
ん、はい、
めちゃくちゃいい街じゃない、
ここか、
うん、
ここやったのか、
ここみんなもっと普通にカジュアルに引っ越してきたらいいと思うあの大阪で勤めてる人は、
うん、
あの生活基盤の選択肢の一つに、
ああ全然ありやね、
加えてほしいね、難波、
うん、
ぐらいまで心斎橋あたりまでは全然通勤範囲やから、
うん、まあ実際いはるやろ
し ね、 ね、頑張ったら梅田まで行けるしね、やったら、うん、
お
そう、だから本当にね、いい街の中心にまた本町文化堂という、
うん、
ちょっとねカルチャーを
新顔が
発信していきたいなと思ってる場所もできますのでね、
うん、
良いんじゃないかと、
なるほど、いいじゃん、
そうだからさ、わしもまださ和歌山の良さをまだまだ今発見してる途中やから、
うん、
でちょっとね話はずれるというか場所がずれるんやけども、
はい、
この間ね焼き鳥の駅初めて行ってんけど、
あ、ブリって僕の方に来ましたね、
うん、最高でしたね、
最高でした、
最高でしたね、
あ、そうなんや、
あのね和歌山のあれは中松江になるのかな、
まあ駅で言ったら中松江が近いかな、
中松江っていうその本町文化堂がある、いわゆる和歌山の中心部っていうのは、
うん、
紀の川の、南川なんですね、
はい、
で和歌山市は紀の川を挟んで南川と北川があって、うん、昔ながらの中心地っていうのは南川、
うん、
ブラクリ町周辺だったんですけれども、うん、最近はやはりねその北川、紀の川の、まあ、わしらね川向こうって呼んでたんやけど、うん、ちっちゃい頃から、うん、ごめん、あの和歌山シティーボーイやか ら、
だから僕からしたらこっちが川向こう、
まあそうなんやけど、お互いにね、
うん、
アザーサイドね、川の
そうです
そう、川のアザーサイドであった、北部の紀の川北部のエリアが、うん、どんどんとね郊外型の都市になっていくにつれて、
うん、
映画館ができたりとか ね、
そうね、
イオンができたりとかで、うん、最近すごい発展してるんですけれども、もともとその川向こう、いわゆる北川は北川で、まあ、住金があったりして、ね、あの働く人の街としてはもちろん昔からね、
うん、
いろんな飲食があったりしたわけなんですよ、うん、その中にある壱岐、というね創業58年から60年の間らしいです。
そんなにですか？
昨日おかみさんに聞いた。
あ、そうですか、
うん、58年だったかな、うん、でも60年だったかなぐらいの、でもそれぐらい続いてる、
うん、
もう焼き鳥屋さんがあるんですよ、
うん、
和歌山市駅から電車で10分、
まあそんでぐらい10分15分ぐらいかな、うん、から
まあちょっとすぐよね、
うん、
車だったら本当にね、まあ車でもそうか、10分15分ぐらいか、うん、のところにあるね壱岐さんという焼き鳥屋、これやっぱりね 川向こうの人まあ、カモメさんから言うと、うん、何オラが川の方、
まあそうですね、
の人からしたらやっぱり和歌山で一番重い焼き鳥屋は駅っていう人がすごい多いらしくて、
そうね、だから名前はやっぱり出てくる、ね、うん、基本的に。
でもそもそもさ店の作りがさ、うん、レゴのアーキテクチャシリーズで出したらいいんじゃないかっていうぐらい、
まあ確かに実は引いてみたらなかなかの
めちゃくちゃかっこいいのよ ね、 ね、もうザー昭和から平成にかけて作られたのであろう、うん、和風ビル型というかね、うん、まあ、とにかくすごいかっこいい、うん、ビルで、またもう、ね、いつ建てられたのか知らんけど、まあ、それ多分結構前ですよ、うん、で、あのね、備長炭で焼き鳥焼かれてるんですよ、うん、でも一本の値段がさ、うん、100円とかやからさ、
なんか安いって言いますよね、
異様に安いよ、うん、でもだからさ、そのなんかこんな焼き鳥食べたことないとか、うん、こんな部位珍しいねっていうのはね、ほぼないの、
うんうん、
普通の身、皮、レバー、ね、うん、まあ、でもガツが人気でね、ガツとか、うん、まあ、あとホルモンとか、うん、あるんです、まあ、いわゆる普通の焼き鳥屋さんだけど、うん、なんやろね、めちゃくちゃうまいとか珍しいとかじゃなくて、すべての串が思ってる懐かしい味なんやけど、うん、それよりもいい感じでもうちょっと美味しいっていう、
うんうんうん、
これが食べたかったっていう、本当にちょうどいいの、ちょっと上ライン、
やっぱね。
でもね、初めて行って、
うん、
月曜日に行ったのかな、初めて、うん、前々から店の面構えがかっこいいなと思ってたんやけどあんまりさ情報がなくて、うん、でカモメさんとか言ったやん、
うん、
ここ行ってみたいっていうの、うん、なんとか店の雰囲気かっこいいから、
はいはいはい、
とりあえずついにね満を持して行ってみたらね、もうね、うん、入った瞬間に、うん、良い店っていうのがさ、
あ、分かった、
一瞬で分かる
やん。そうなんですか。
そう、もうドアガラガラって開けた、引き戸をのれんをくぐって引き戸を開けた瞬間にね、はいはい、あのね、なんていうかな、本当に大学生のグループから、ちょっと、うん、あのお手手に墨が入ってる、ちょっとね、うん、あのいかつめのカップルから、うん、家族連れからが、うん、もう本当ににぎやかにワイワイ、
うん、
皆さんが飲まれてるみたいなさ、うん、で、入ってすぐの横の焼き場では大将が黙々とね、うん、あの焼かれていて、うん、そこでまあ奥さんと、うん、スタッフのね人たちがまあこうすごいテキパキ働いててさ、うん、であの至る所からね、はい生追加とか、うんうん、あのミートガーツとターン、うんうん、塩で3本ずつみたいな声が飛ぶと、うんうん、焼きながら大将がね、はいお待ちみたいな声で返してるみたいなさ、うんうん、もうすごくいいのよ、
うん、
で何がいいかってさ、あとねソフトドリンクがねすごい充実してるの。
あ、そう、
そう、町の焼き鳥屋にしては。ということはどういうことだと思いますか、カモメさん。
どういうこと、どういうこと、
家族連れに愛されてる店っていうことよ、これは。
そういうことか。
そう、別に我々はさソフトドリンクいらんのやけどさ、
うん、
やっぱり家族連れの人にさクリームソーダとかもあるのよね。あ、じゃあメロンソーダか、
あー
とかっていうのはおそらくさ家族連れでお子さん連れで来る人が多いからっていうのもさ、うんうん、あるわけよ、
うん、
まあ、もちろんあとはね、車で来られてさ運転する人もいるからっていうのもあるんやろうけど、なんかそこも含めてすごい良かったなと思って。
いや、今度行こう、
うん、中3日で行ってきたよ、まだ次も。
あ、だから2回目、
もう2回行った、2回行ったもうなぜこれまで知らなかったんだぐらいの
前の紀ノ国と一緒や。
あ、そうやね、
すごい、あのとその通りなんですよ、
紀ノ国、別さ紀ノ国もね。
そう、
そうだから全然まだちょっと川向こうもさ、
これだから島ちゃん
にこれから
ビクトリーロードです
よ、ね、そう、開拓していかなくちゃいけない。で、あの近くにある喫茶友達っていう店もすごくいいっていうのを聞いたから。
知らん、一個中入ったとこ
かな。あ、そうそう、中入った
とこ。あ、分かった分かった、
分かる、
うん、あの気にはなってた。
あ、マジですかっていうようなとこもあるのでね、ぜひ皆さんちょっと、ね、和歌山をね、
まあだからその駅とかは探検
しに来てほしいね。
その仲間連れて駅からは全然すぐよ、歩けるから、うん、うん、
ちょっとそのレストランキノ国はちょっと遠いもんね。
まあそうです、もう一個行った駅かな
から歩けるのか、
まだ近いか、
うん、
なるほど。
というさ、まあでも今さ和歌山といえばさ、もう全国を賑わせてる、ね、ニュースがありましてね。
お恥ずかしいやつ、
ね、そうそう、自民党さんという政党の青年局というね、
は
い
は
い
は
い
は
い、人たちが、まあ、パーティーをしてね、
うん、
懇親会を
懇親会、
うん、を開かれて、
うん、
ホテルでね、で、うん、そこに、女性のダンサーの方も多数呼ばれていて、
懇親会に、
懇親会に、
うん、
で、そのダンサーの方たちは、下着のような水着のセクシーなお召し物で、 踊られて、うん、さらには、その自民党の参加してた青年局の子たちがなんか口移しでチップを渡したり、うん、下着にチップを挟んでお尻を触るっていう、うんうん、昭和の土建屋さんからみたいなさ、
もうそうやな、
もうことをしたっていうのがすっぱ抜かれてさ、今ちょっと全国的にガヤガヤしてんだけど、あれやってる場所がさ、はい、アバローム紀の国なんよ。アバローム紀の国ってね、和歌山城近くにある、おそらく和歌山で一番有名なホテルであってさ、あの高速が止まるとこなのよ。
そうやな、そうですね、そう
和歌山国体とかで高速が来るとアバローム紀の国止まるのよ。
そうやわ、
そこでやっていいんだなっていうのがさ、まずびっくり、うん、あるよ。だからさ、我々は別にさ自らの進んでさやりたいと思わんけどさ、まあそれ和歌山のさなんかパーティーとかでコンパニオンの女性を呼ぶとかいう文化はさ、うん、まだあるし、うん、まあ、そこでねお仕事として従事されてる方がいる限りさ、それを一概には否定できやんのやけれども、うん、お前和歌山ってさ青年局という名前を名乗っている政治家たちが、うん、このご時世にアバローム紀の国でセクハラ込みのパーティーを開くっていうのがさ、マジでさちょっとどんな神経だったのかっていうのを怒る前に聞いてみたいもん。
そうやな、
だってあそこさ、あのなんか、まあ、もちろんいろんな子が言ってないけどさ、25歳のさ県議会の子とかも言ってんのよ、
うん、
話題卒でね、若い力って書いたポスター貼ってるよ最年少みたいなさ、うんうん、で当選した県議の自民党の子とかさ、うん、マジでどんなテンションだったんだろうなっていうさ、誰もなんかさ、あのお前なめんなよって言い合うのかなっていうのをちょっと思うのよね。
どうなんやろうな。
だってさ絶対さ引いてた子も多分いると思うよね。
そうやって思いたいね。
そうでもって青年局って言いながらそのパーティーを開いたあの何漢字的な和歌山県議は、
うん、
もう46とか7のさ、結構写真とか、まあ、今映像流れてるけどさ、ただちょっとね髪の薄いおじさんなのよ、
うん、
メガネをかけた、うん、なんか大気橋と一緒ぐらいのおじさんよ、うん、もうがね、いやあれは和歌山にゆかりのある方で多様性という今回の、
うん、
なんか青年局の会議のテーマに沿って、
うん、
多様性ダイバーシティがテーマやったらしくて、その会合のね本来の、
うん、
に合わせて、だから世界的に活躍してるダンサーを呼んだんですみたいな言い訳をしてるんやけどさ、
何のこと言ってんの当然じゃあその場所あらゆる人じゃない人おったんやろな、そこ。
そうでもさ、まあそう、でもそこで一個思ったのがさ、そもそも自民党青年局ってさ女性は参加しない前提で考えてるのかなっていうことと、いや違う違うって、知らんけどさ普通さ、例えば半分ぐらい女性の参加者ですっていう前提があればさ、
うん、
ちょっとまあセクシー路線じゃねえよなってのはバカでも分かるわけや、うん、だそもそも女性の参加を前提としていないものすごいホモソな空気もするし、プラス、まあ、舐め腐ったこと言ってるわけよ、
うん、
多様性があるからセクシーなダンサーを呼びましたっていうさ、うん、お前バカにしてるのかって話ないけど、うん、でも多分ね45、6のやつらはさもうつくようがないわけよ、
うん、
そういうことを、まあ、ノーノーとカメラの前で今喋ってるやつらは、うん、もうつくようがないんやけど、それでも20とか30の子らでさ、ほんまにえこんな回だったのって知らずに行った子らは、
うん、
まあ、多分ね少なからずいるとは思うの。
そうやな、
まあ、信じたいのもあるけどね、うん、が本当にでもさそこでさ声上げるのかなと思うよね。
確かに
ね、仲間やけど
確かに、
うん、いやでもあいつ舐めてるやろみたいなさ、うん、思うわけよ、
うん、
で、ね、その和歌山の青年局なんやけど、結構なんかその中央の自民党からもなんか偉いさんが来てたらしくてさ、
うん、
でそいつがさあの昨日ニュースとかでインタビューされてるんやけど、あなたは女性に触ってないんですかってさ聞かれて、うん、取材でね、私は絶対に体には触れていませんと、
うん、
は大丈夫です、絶対触っていません、じゃあもし触っていたら議員辞職しますかって言われたら、
うん、
いやそれはちょっとみたいなことを言い出すのよということは触ったんですかって、いや、
うん、
触ってないですって、
うん、
触っていないという認識ですみたいなことを言い出して、
あすごい、
でその認識はじゃあ変わることがあるんですかって、
うん、
いや変わらないです、じゃあ議員辞職しますかもし触ってたら、うん、いやその万が一みたいなことをさいや万が一触ってたら辞職しろよって話なんやけど、うんうん、 やばいよね。
やばいな、やばいよ。
触っていませんとは言うけれども、うん、責任を取らなくてはいけないのであれば、うん、何も言いませんぐらいのさ、
うん、
まあ、ちょっとねタガが外れてるよね。
そうやな、
うん、ちょっと来てくれるかな、うちのラジオに25歳の自民党の県会議員の先生とか
話聞いてくれ
ちょっとでもさマジで聞いてみたいしさ、
実際どうやったんと
かねえ、実際お前どう思ってんのっていうのはさ、
うん、
本音を聞かせてほしい。だから許されるもんじゃないやけれども、
うん、
でもぶっちゃけさ、あのもうそうしたさ価値観に染まってるやつらは変わらねえんだよ、
うん、
40代後半とか50代とかさ、
うん、
どれだけ公儀粛清をしようともそれはその場限りであって、その価値観っていうのはさ、パーティーを開いたからさ今回露呈したけどさ、
うん、
パーティー開いてなかっても、
うん、
露呈しないままそうした歪んだ価値観っていうのは政策に反映されてるわけやん。
そういうことですね。
あいつらも変わらへんからさ、
うん、
だったらむしろ20代とか30代で別に自民党は支持しないけれども、うん、一応和歌山の政治家の人であればさ、
うん、
そこはさあのノーは言ってほしいよね。
そういうことだね。
うん、とも政治思想とかとは別で、そういうおじさんカルチャー気持ち悪いなと思ってる若者はさ、
うん、
右左とか関係なく党関係なくいるはずやから、
うん、
染まってほしくないしね、そういうところに、
うん、そうであってくれ、
うん、はい。ということで今週もこんな感じでホヤパラグラージを始めていきたいと思いますけれどもさ、マジでアバローム木の国からしたらちょっとした風評被害よね。い
や、めちゃくちゃ風評被害やろ。
まあまあ許してるのもあるからあるやけどさ、
どうなんやろうな。まあダマでやることはないか。
うん、
内容
まあだ貸し切りやからな。ま
あ、
しかもアバロームが用意したわけではないからね。
そうやろな。
これもちょっとアバロームの人に聞いてみたいね。
もうどんどんそういうルポになっていくやん。
ルポタージュ和歌山自民党青年局パーティーね。
うーん、
特集しようか。
特集
関係者を4人ぐらい探してきて。
いや、もう移転頑張りや、さっきに
する。間違いない、間違いない。はいはい、ラジオ始めましょう。ということで改めましてこんにちは、こんばんは。3月16日、
うん、
和歌山市本町においてオープン予定の本町文化堂からお送りしております。
ついについ
によ
来た、
ね、本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組、
うん、
番組名は、
うん、
今だ、
うん、
元本屋プラグラジオちょっと噛んだわ、しかも
そこは
もう元本屋プラグラジオカッコ仮のままなんですけれども、
うん、
どっかでちょっとね番組名も変わるかも、なんでね、変わるかもというかね、変わります、
うん、
変わります、
変わります、
変わる変わる
変わることが決まっている。
うん、なあ、ちょっと募集するまあ結局ね、あの本町文化堂ラジオとかに、
うん、
つくのか、
うん、
まさか本町文化堂からこんにちはみたいな、
うん、
AM ラジオっぽい、
まあ、こんにちはええやん、
ありかな、本町文化堂からこんにちは、
こんにちは、
こんにちはこんにちはラジオ、
うん、
まあとうとうね、まあ、そういうこともちょっとおいおい考えていこうと思っているわけなんですけれども、だから今週さ、マジでそのあんまり映画とかも見れてないし、
島田さん、
そう、本もね、そんなにね読めてないから、
今も追い込みでしょ。
そう、あんまりだからさ話すことがないんじゃないやけども、まだ、あ、も映画といえばですよ、またねビクトリー・エリセの新作も、
はいはいはい、
もう始まったんやったっけ、
多分2週間だけやと思うで、
あれはあの、シネコンのねジストシネマ和歌山で、
はい、
公開がまあ、あるし、
うん、
さらに言うとねビクトル・エリセの旧作、
はい、
ミツバチのささやきとね、うん、エルスールは本町文化堂から徒歩5分のシネマ203で、うん、まあ、上映されております、
はい、
今だからこれもいいよね、こういうさ、
うん、
大手で勝てる新作に対応して、
うん、
あのその監督の旧作を映画館で見れるっていう、いや
だからその203さんのね、
うん、
インスタフォローしてるんですけど、
うん、
ちゃんと始まったよって、その新作がジストシネマで始まったよっていうのをインスタでも 伝えてて、うん、でうちではそれのやってますっていうふうにちゃんとやってるからすごいなって思って、
だからもうその自分とこのかかってる映画だけじゃなくて、うん、和歌山全体で今ちょっと面白い映画のね流れがあるからっていうさ、うん、もう本当にカルチャー発信してはるよね、うん、映画というメディアを通して、う
ん、すごい
のめちゃくちゃいい、だからすごい今この街にはグッドバイブスが流れてるの、
もう感じてるんだね、
感じてる、日々感じてる、
あんなに憤っていたのに
街に対してね、うん、すごい良い街になりかけてるような気がしますね。あれ見に行きたいね、瞳落としでも、
まあ、3時間ですか、
そうですよ、ちょっと体力つけて、オッペンハイマーも始まるしね、
そっちも体力いりそうだね、
体力いるよ、あれも間違いなくいるよ、うん、でシネマ203ではさゴーストワールドも始まるから、若き日のスカーレット・ヨハンソンが出てる、うんうん、まあ、90年代のカルトムービーですよ、うん、もうすごい楽しみ、私実は見たことなくて映画版、そう原作は読んでるんやけど、あそうだからこれもちょっと見に行こうと思ってます、うん、良いですね、良い和歌山ですね、
良い和歌山です
そうだから本は全然読めてないんやけれども、あと最近のダンジョン飯のアニメを毎週楽しみに見てる、
面白いね、
面白いね、で漫画読んでた、
俺は結構読んでた、途中でちょっと止めてたんやけど、うん、この度完結したってことなんでね、うん、いよいよ最後まで行こうかなと、
あ素晴らしい、うん、実はねわしも連載開始時ぐらい読んでたんやけど、うん、ちょっと途中で止まっちゃってたんやけど、うん、これを機にね漫画版も読み直してるんやけどね、うん、あれさ漫画版がもちろんすごいクオリティの高い漫画っていうこともあるし、うん、ただアニメすごくねって思うのよね、うん、結構そのまんま、うん、プラスアルファで細かい描写を入れてさ、うん、あの世界観を本当にそのままねあのアニメ表現に落とし込んでるからさ、うん、これなんか相乗効果でどっちもめちゃくちゃ面白いなってなってる、
やっぱ まず原作が圧倒的に強いっていうのはあるんやろうけどな、この題材として、
まあそうね、あとは栗涼子さんの絵がうまいっていう大前提の上で描かれる物語の面白さ、うん、ダンジョン飯さあのファンタジーに見せかけて、うん、私これ SF やと思ってるのよ、
島さんおっしゃってましたね、
そうこれは SF なんですよ、うん、ファンタジーの世界にそういう世界があるという前提の上でその世界を理論立てて解明していくっていう、うん、この手法はね本当に SF だと思ってるし、うん、ただ科学的な思考をファンタジーの世界に持ち込んでるっていう、その科学的な思考っていうのはさ今すごい求められてるいわゆる反知性主義に対する抵抗っていうのもさ意味合いも感じるし、だからこのあの漫画アニメが流行ってるっていうことはその科学的思考の面白さっていうものをみんなね改めて再認識するきっかけにもなるから素晴らしいなっていう、
これは僕も毎週見てます、
ね、あとさ、はい、その男女飯の世界観がすごいいいのはさいろんな種族が出てくるわけ、うん、舞台はファンタジックな世界からさエルフとかドワーフとか、うんうん、いろんなまあ、ざっくりとか人種というとあれなんやけど、うん、でもこれまでのファンタジーってさエルフとかドワーフに対してさ、うん、人間っていうのがあったんやけど、はい、実は男女飯って人間が出てこないのよね、
そうですね、トールマンなんです、
う
ん、
そうトールマンっていう、うん、その世界の中の相対的に同じぐらいの重要性を持ってる、うんうんね、我々が人間だと認識しているものも一つの種族でしかない人型のっていう、うんうん、っていうその世界観自体もすごい素敵だなと思うし、うん、
その中であのオークって途中で出てきたけど、うん、男女の中で暮らしている種族とかね、うんうんうん、もう出てきたりとか
すごいね、面白い、これも本当にファンタジーというよりは SF 設定にのようなものも感じてしまう、こんな世界が本当にあるのではないかっていうさ、うん、もう素晴らしいダンジョン飯があったりとか、あと毎週楽しみに見てるのはね NHK 大河の光る君へ、
引き続き
引き続き
面白い、
面白いね、
面白いね、
かおえさんこれ行こうよ光る君へ、まあ、でも光る君へはさ NHK オンデマンドに入ってないとさ、後追いでティアンからも NHK の再放送を、
まあ、だから U-NEXT で有料で払ったら、
あ見れるのか、
見れる
か、あるのか、 NHK のテレビ欄を逐一チェックしておいて予約しておくかね、うん、再放送結構やってるから、うん、でもこれはやっぱり面白いですよ、
面白いですか、
あのね史実とか源氏物語に明るくなくても、うん、そもそものやっぱりね後の紫式部になる真宙と、うん、菅原の、藤原の道長の、うん、これは恋愛模様、うん、でも2人が結ばれないことは知ってるわけ、最低限の史実としてね、うんうん、でもこれもなんかもう付き合っ じゃあいい作ったらいいじゃんみたいな毎週そんな感じになってくる、ね、待ってお前ら付き合ってねえのみたいな、
まだって
さ、うん、ここっちゃうよみたいな感じになる。その恋愛模様も面白いし、あとはやっぱりそのそんなに当時のその政局を知らなくても、史実としてのね、知らないからこそ平安時代の宮中の中で繰り広げられる、うん、ポリティカルドラマ、
うん、
陰謀策略がうごめく政治劇っていうのもさ、うん、もうめちゃくちゃ面白い、
うん、
だからさ本当に何の知識もなくても楽しめるし、でもちょっとだけ知識があれば、あこれは後のここへの伏線かっていうのもさ あるわけですよ。だからあのこの間で言うとね、今9話まで行ってるのかな、第7話があって、
はい、
そこではね藤原の道長とか若い貴族たちが打球をしてるの、
うん、打球
という平安時代のスポーツ、
はい、
馬に乗ってホッケーみたいな棒でマリをお互いのゴールに入れ合うっていう、
うん、
ざっくりと騎馬サッカーみたいなね、
うん、
ポロと、うん、同じあの、元がで伝達してきたスポーツらしいけど、うん、平安時代にはそれがあってをやってるのね、
うん、
で、紫式部とかあの女の子たちがそれを見てるみたいな、うん、もう本当に応援席みたいなのがあって、
うんうんうん、
であの男たちがスポーツしてるのでかっこいいなんとか様みたいな、うん、やってるのよね。でそれは途中で雨降ってきてさ、うんまあ、ちょっと濡れちゃってで、終わりました。で着替えを しましょうということで、
うん、
男たちが控え室に行って雨で濡れた 汗と雨で濡れた体をさ拭きながら会話をしてるっていうシーンがあるんやけどさ、うんうん、もうこれ完全にさもうあの男子のスポーツ部の部室よ、
うんうんうん、
もうその雰囲気がね、うん、もうあえて間違いなくあえてやってるんやけど、うん、その男子のスポーツ部の空間を演出するっていうのは、うん、でそこで男たちがさこう会話をしてるのね、
うん、
それをたまたま通りかかった、真宙、うん、後の紫式部が立ち聞きしてしまうというシーンがあるんです、
うん、
でそこで交わされる会話がもうどんな女がいいみたいな、
あ
遊ぶならこんな女やけど、うんうんまあ、でもマジで付き合うんやったらこういう女よねみたいな、うんまあけすけな女性話をしてるの、
はい、
ありそうやんもう男子、うんうん、スポーツ部っていうさ、うん、でもこれは源氏物語を読んだことがある人ならば、
うん、
もうすぐピンとくるのが、これは源氏物語第2章の母霧っていうパートの元ネタなんだなっていう、うん、それはねあの別名雨夜の品定めという、
あ品定め、
そう雨の夜の品定めっていうタイトルでも知られてる章で、あの光源氏がと友達の貴族とかが夜な夜な集まって、
うん、
あんな女がいいこんな女がいいみたいな、うん、やっぱり付き合うならめちゃじゃ結婚するならめちゃくちゃあの身分が高いよりも中ぐらいの身分の方がいいよねとか、
うん、
でもなんかさ身分の低い家の、うん、なんかちょっと柄悪いんやけどもそんな中に一人可愛い子いたらめっちゃ萌えやんみたいなヤンキー家族の中にいるなんか一人可愛い子とかいいじゃんみたいなそういう会話をしてるっていう、だからそのアンメイヨの品定めっていう別名だけでさもう品定めやからね、
うん、
もうウルトラホモソやん、
うんうん、
で今読むと本当にさもうあそこで結構つまずく人もいるぐらいと思うのよ、
うん、
源氏物語読んでみようかなと思ったらさ、うんうん、本当になんかね、東京の幼稚園から私立の名門に通ってる何のこれまで不自由もしたことないお金持ちででも男前でスポーツもできる男たちが女の品定めをしてるみたいな場面やからさ、うん、そうそう、でもっていうのをドラマにするにあたってその元ネタになるようなエピソードを作って、それが本当に物質みたいな空間でやってるってのは、これ大石静香脚本の
なるほど
うまさだなっていうのがさあったりとか、あとはネットフリックスのハウスオブニンジャズ、
あ忍者のやつ、
そうそうそう
忍者の家のやつ、
そうそう、うん、今もし現在の、社会に忍者がいたらみたいなお話とかも、うんまあ、あれも面白いですねっていうことはドラマとちょこちょこ見てるかも、その11時ぐらいに家帰って、まあ、ちょっとボーっとするのに見たりしますね。
忍者でちょっと気になってた
よ、面白いですよ。
あれも柄本佑君出てなかった、出てないか、
柄本佑じゃない柄本が出てる
あそう、
うん、タスクさんは、藤原の道長で、はい、あれお兄ちゃんだか弟かのどっちかな、
あそれもちょっと分からない、
そうそう、今ごめんちょっと少年度忘れしちゃったんだけど、うん、もう一人の柄本兄弟の、
はい、
方が出演されてます、
江口洋介出てる？
江口洋介も出てる。ああ吉高吉高由里子じゃない。ゴンギツネ。ゴンギツネ。
ゴンギツネ。
ゴンギツネじゃない。
ゴンギツネ。
ゴンギツネ。どん兵衛の。
うどん？
うん。
吉違うか。吉岡さんじゃなくて。
あそうそうそう。吉岡さん。吉岡
吉岡里帆か。
吉岡里帆さんとかが出演されてますね。
今ギリギリで会話が成り立ってたね。
そうでそのハウス・オブ・ニンズがちょっと面白かったから、うん、あの家にあった忍者の本とかも久しぶりに開いて読んだりしてるんだけどさあの忍者の本って江戸時代の17世紀江戸時代初期に書かれてる忍術の本とかあるのよ、
うん、
それとかを読んでるとやっぱ面白いのがさ、うん、あのね有名な忍者の人何人か紹介されてるのね、
うん、
その江戸時代に、
うん、
こいつらはもう忍びのスペシャリストだっていう有名な忍者十何人紹介されてるんやけどでもそれが紹介してるにもかかわらずただ有名っていうことは二流だよねみたいな評価なのよ。
ああ、なるほど。バレてるから
ってこと。そう、名前が知られてるじゃんみたいな。
なるほど、なるほど、なるほど。
そうそう。それは未熟さだみたいなことを17世紀で言われてたりするのさ。
これはなかなか手厳しいですな。
ちょっと面白くない？
バレちゃってるやん。
そうそうそう。忍者は影じゃないとダメなのよ。
っていうことはってこと
やな。そうそう。でもそれでハウスオブ忍者その中でも、忍者は影であるべきみたいな作業があるからさ。
確かに確かに。
うん。その辺は、ね、すごい面白いなと思うし、じゃあ、やっぱり服部半蔵とかは、二流なわけよ。
二流や。
知られてるから。
まあ、確かにな。
うん。そう、だから本当は知られていない忍者たちが。
だから名もなきってやな。
そう、名もなき忍者たちが、いたのであろうというね、
うん、
それよりもすごい奴らが、
うん、楽しみに見ている、
うん、っていうぐらいしかねあんまり話すことがない。
いやもう十分楽しんでるでしょ。
まあそう、でもね、まあでもただ読みたい本はいっぱいあるんやけどね、
うん、
まあ、だから今日入ってきた本でさ、もうこれタイトルの時点でもう価値やなと思ったんやけどこの白水社から出ております学術書なんですけどね、もうタイトル最高じゃない。岡夏子さんの賄賂のある暮らし、
うーん、待望の復刊、
待望の復刊、新版賄賂のある暮らし、市場経済過去のカザフスタンっていう、ね、大多数の旧ソ連市民にとってソビエト時代の最も重要な特徴はゆりかごから墓場までを実現した高福祉社会にあったのである。ではこうした社会主義福祉国家を記憶する一般の人々にとって市場経済化とは何だったのか、
うん、
一部の成功者を除き彼らの多くが連想するのは自由競争に基づく経済成長よりも福祉の削減と生活の不安定化、贈賄収の蔓延、そしてエリート層による富の独占だろうっていう、うん、まあ、いわゆる学術書なんやけど、これっても全然さ、もはや日本でも
そうですね、
うん、人事じゃない、うん、話になってるし、まあ、そのテーマ性も興味深いっていうのとさ、これでもちらっとだけね立ち読みしたの、
はい、
あの店並べるときにね、うん、冒頭からねもう面白い、初めにね男が警察に就職した、
うん、
しかしいつまでたっても給料を受け取りに来ない、
うん、
職場から連絡を受けた男はびっくり、え、制服と拳銃だけじゃなくて給料までもらえるのって、
お、
これはカザフスタンでよく聞く小話だが、
お
オチはどんなオチだと思う？
オチ、
うん、
オチは、
うん、
分かんないよそんな。
警察に就職したんで仕事もしてるのに、
うん、
給与を受け取りに来なくて、
うん、
え、拳銃と制服だけもらえるだけで僕十分なんですけどみたいな、
うん、オチ、
うん、オチはね、
はい、
警官は袖の下でしっかり稼いでいるので安月給のことなど忘れているっていう。
わーお
わ
ーおそういうこと。
そう、中でも交通警察はしばしば交通違反を理由に車を止めては金をせびるので一般市民が賄賂を渡す相手としては一番身近な存在の一つだって。
あ、すっげえ。
もうこれからちょっとさグッと引き込まれよ。
食らうね。
だからさ、ただし落語みたいなさ小話で始まるっていうのさ、 いいよね。
うん、
そう、これはちょっとね落ち着いたらちょっと買って読みたいなと思ってますね。
すげえ。
あ、でも実際ね、私もあのインドにちょっと一時期住んでる時期があったんやけど、
島田さん、
そうそう、あの田舎の町だったんですけどね、やっぱり交通警察めっちゃ止められたし、たまにパスポートとかを持ち忘れて乗ってる時があったのよ、原付にね、
はい、
あのインドの友達に借りた原付に乗ってる時に、うん、身分証明書全部持ってなくてちょっと近くのスーパーに買い物行くだけやったから、うん、そこで止められた時は本当にあのちょっとお金渡してとかあったよ。
おお、リアル。
これね、日本だとなかなかない経験なんでね。
まあそうですね、
まあ、今はもうインドもさ20年前やからさ、そんなのも減ってきてるとは思うんやけど、うん、まあ、そうやっぱり警察っていう独特のね、向こうのちょっとカルチャーはね、うん、あったりするのかなって思ったりするっていう。
すごい警察というカルチャー
あんまり踏み込んじゃダメっていうね。
そうでしょう。
そうそうそう。とかだダンジョン飯もようやく今ねアニメと並行して原作も読んでるから、うん、まだちょっとね5巻6巻ぐらいないけど、うん、これもちょっとねもうね漫画は完結してるから、
じゃあね、
うん、最後まで読みたいなと思ってる。落ち着いたら読みたい本結構あるのよね。
大変ですね。
大変ですよ。面白い本が出過ぎてるんですよ。うん、
それをだから。皆さんに知ってもらう場を今作ってるんでしょ。
うん、まあそうですよ。
うん、今ミキさんが一人で一生懸命やってますけど、
今ちょっと漫画の品出しをしてくれてますね。
本当に
間に合うのかって。
頑張れよ。
でもさ、ちょっと本屋を作るのでさ、まあ、やっぱりすごい多分全国の本屋さんがさ、本屋はどうあるべきかっていうのをすごい考えてる時期だと思うよね。
うん、
知ってる国が、
あ、なんか聞きましたよ。ちょっと詳しくは分かってないんですけど、
うん、なんかプロジェクトチームを作ってさ、
うん、
の今本屋が減ってってるからさ、これはよろしくないということでさ、うん、本屋を支援するみたいなことを言い出してんねんけど、うん、それで初めに言ったのが、やっぱり売れる本屋を作りましょうと、
うん、
っていうので、あのカフェを併設したりとか、うん、イベントをしたり、うん、なんか個性を打ち出してる本屋が良いみたいなことをさ、
うん、
なんか言い出してんねんけど、バーカっていうさ、バーカってさ、うん、ね、カフェやって儲かるんやったらカフェやれっていうさ、
うん、
ね、本屋じゃなくていいじゃんってなって思うからね。
なるほど、そうですよね。
そうだって本屋やって本だけやったら苦しいから、じゃあカフェもやりましたと、
うん、
そしたらカフェが流行りました、よかった、
うん、
となるともうそれカフェじゃん。
そうですね、
うん、それはカフェだよっていうさ、うん、どう考えたり。それだって結局さ、あのカフェ、本だけでは食っていけないからカフェやるっていうのはさ、うん、本だけでは食っていけないから本屋閉めた後夜バイト行くっていうのとそんなに変わらん話やからね、うんうんうん、副業で稼ぎましょうは、うん、本屋をなんとかしましょうじゃねえっていうのがあったりさ、なんかそういうのもどうなんのかなとかさ、
うん、
であとはやっぱりなんかでも本当にやるんやったらもっと流通なんとかしてくれよっていうのはさ、本屋さんは多分みんな思ってると思うしさ。
そうなんですね、うん、まあそりゃそうでしょうね。
そりゃそうよ。だってさ、
そうですよね、
お客さんから注文をいただくこともあるのよ、
うん、
マジデフォルトで2週間かかるんよね。
私も何度か経験ありますよ。
そう、
うん、
でもアマゾンだとぶっちゃけさ
翌日
とかにさついちゃうしさ、うん、一番最悪なパターンは注文もらいました、
うん、
2週間待ってぐらいかかります、ごめんなさいねって言った後、うん、1週間ぐらいして2週間ぐらいしてそれでも本が届かないと、
うん、
ごめんやっぱなかったわパターンもあるんよね。そう、注文はできてるけれども、
それは問題ですね。
そうだから分からんのよ。出版社にもあれほんまに来るかどうかとか、来る日も分からんのよ。まあ直前になったら分かったりとか、
それは何なの、
ね、あとは出版一般社との直取引で関係あるとこやったら今在庫あるから明日すぐ送りますとか言ってくれたりするんだけど、
そういうことか。
そうだ、その辺の、ね、流通をなんとか。
それはでもなかなかやな、
うん、あと、これいつからだったかな、和歌山ついに週刊誌の発売日が1日遅れます。
あ、え、もう、
もうかな、
決定、
決定は決定、決定は決定、全
てじゃない、
うん、まあ一部
一部、
うん、
あ、マジで。
そう、これまでだから九州とかさ、いわゆる東京で印刷されてるものがさ、
はい、
ちょっと本州から外れると発売日がずれますみたいなのあったけど、
はいはいはい、
ついに、うん、近畿の辺境、和歌山でもそうなるんよ。ね？
マジか。
そう。っていう、だからその流通をなんとかしなくちゃいけないんじゃないかっていうのもあるし、だからまあ正直さ、
流通な。
そのちっちゃい店にさ、例えば本探しに来ました。ありませんってなったらさ、うん、ぶっちゃけさ、あ、じゃあ他の別のお店行きますじゃなくてさ、うん、もうネットでいいやってなっちゃうじゃん。
そうだね。
となったらさ、例えばうちには今切らしてると、
うん、
でも近くの大型書店にはさ山のようにありますっていう場合があるやん、
うん、
そういうのをちょっと一時期貸してもらうとかさ。
あ、なるほど。
それは自分らで取りに行くからさ、
うんうん、
っていうようなことがあってもいいんじゃないかなっていうのも思うよね。
うん、わ、すごいね。だから
業界の話やね、うん、
業界の話 ね完全に。
でもその流通のことはあれだな。
そうだから本当は国に支援してほしいのはそっちなのよね。
ですよね。
別にカフェのやり方とか教えていらんしさ、うん、売れる本屋のコツみたいなことまで言い出してんのやけど、うん、
ゼアって言ったから、
ね、っていうさ。
なるほど。
まあ、でもうちはうちって、まあ、正直ねここだけの話ね、うん、和歌山で一番いい本屋を作りたいとは思ってるよ。
ここだけの話、うん、
ここだけの話、うん、でもそれは人それぞれやからさ、何がいいのかっていうのは、うん、あくまで何ていうかな、ベストとか正解があるわけじゃないし、うん、たださめちゃくちゃいい店を作りたいとは思ってると同時に、うん、でもぶっちゃけわざわざ県外から来るほどのもんでもないぞっていうのも思っておきたいのよ。
ほ
うっていうのはそれは本屋のいいところやと思ってて、うん、まあ、そのもちろん目指してきてくれるのはすごいありがたい、うん、でもうちの店じゃないと手に入らないものっていうのは、うん、一部の希少本の古本以外を除いてはさ、 ないわけなのよ、
うん、
だからうちは和歌山ではこの町で、うん、すごい本屋にしようと思ってるけど、別の町には同じような本屋さんがあるしさ、うん、だからっていうのがその良い業界だなと思うの。
そうだね、
うん、うん、っていうバランス感覚
やし、まあそのための流通ですからね。
そうそうそうそうそう、
ね、
そうなんですよ。あ、だからもちろんね、県外の人がわざわざ来なくていいとは言いながらリスナーの人には全員来てもらいたいのと、
マジでお願いします、うん、またライブやるから主に県外の人。
そうでも同時にうちはすごいいい店やと思ってる、だから作る、うん、
はい、
でもおそらくお住まいの地域にも同じようなすごくいい本屋さんがあるから、そっちをもね、このラジオを聞いてどっか本屋さん行きたいなと思った時はお近くでも探してほしいなっていうのも同時に思う、
うん、
なるほど、うん、っていうね、いろんなことをね最近考えてるわけですけども、あ、なんかあるよね、日本一のいい本屋っていうのはさ、日本中の人が集まる本屋とはイコールではないと思うもん。
それはそうですよ、
ね、逆にその地域の人しか行かない日本一の本屋みたいなのもさ、
そうですよ、
うん、あってしかるべきやし、だからこそいいみたいなさ、うん、価値観もあると思うからさ、うん、それはやっぱりちょっと飲食店とは違うところかなとは思う。
なるほどね、
うん、だからなんやろ、でもどこの店でも買えるような商材を扱ってるから変にカフェとかで差をつけるんだっていうのはまたそれは違うからさ、
うん、貴重な町の本屋さんのアティチュードの話やね。
アティチュードの話ですね。業界の話からアティチュードの話ですけれども、
はい、いいね。
そう、あ、でもさ、今週はね、トイブックスの磯上くんがアルバイトで手伝いに来てくれたりねめちゃくちゃ使える
本職の本
屋さんを、めちゃくちゃ使える、
やっぱそれは
母ちゃんやばい。
うん、
何がいいかってね、あれなのよ、その辺の棚適当に作っといてって言ったらさ、うん、本並べてくれるのよ。
それバイトじゃないからね、それをできる人
プロプロ。でも同時に20代の若者が何人かアルバイトで手伝いに来てくれてて、はいはい、もう彼らもさめちゃくちゃ動いてくれるし、うん、超助かってるしさ、何が感動するかって言ったらさ、本当にそのまあ段ボールから本を出して、うん、一旦ちょっとそこ置いといてとか、うん、そこ一旦並べたやつをそこちょっときれいにちょっと並び替えてとかさ、はい、っていうお手伝いをお願いしてるんやけど、その本並びながら替えながら、うわこの本めっちゃ面白そうっすねとか、やっぱこんな本あるんすかとか言いながら、
最高や。
そう、もちろん時給は払ってるのね、うん、そのインターンとかで名称で若者たちの本屋さんいいよねみたいな感覚を搾取することはよくないと思ってるからこの辺の相場よりも少しだけ高い時給は払ってるんやけど、うん、でもさ、例えばさ、昨日だったら、まあ、20代の女性のアルバイトの人が来てくれてたんやけど、うん、まあ、4,000円渡すやん、
うん、
その分さ、そのまま本買って買えるんよね。
わ、
神かよっていうさ。
そうやな、
うん、ちょっとなんかさ、トイレの神様的なメロディーでなんかこう本屋の神様的なベタなやつあるのかっていうぐらいのさ、うん、ね、だからもう一人来てくれてるうちのアメコミオタクのお客さんが、うん、男の子でね、24、5かな今、
うん、
で結構毎週末本業の仕事してるのに、うん、サラリーマンで毎週土日は手伝いに来てくれてるんやけど、
そう、
うん、でその子にもちゃんとお金払うけど、あ、もうそれちょっと捨ておいてくださいと。
お、
そう、毎週ね、結局その子1万円ぐらいアメコミ買ってくれてるから、うん、もうそのオープンしてからその次の 注文する本のお題で総裁してくださいみたいな、うん、うん、であまりにありがたかったからちょっとお前これ持って帰れよって言って、うん、どこに置こうかな、いやもうこれ別に置かなくてもいいかな、あちょっと、うんうん、っていうローダンシリーズ500冊ぐらいプレゼントしたから、
めちゃくちゃ迷惑やった、めちゃくちゃ
スター・ウォーズみたいなもんやからって言って渡した。ローダンシリーズっていう世界で一番長く続いてる SF シリーズがあるの、
うん、だから好意風を振る舞われたから断られへんしな。
いやでも超面白そうっすねって言ってたけど、
そう
今ね日本語訳で700巻ぐらいまで出てるの、760巻までかな、60年代から続いてるんやけどね。でも面白いのがさ、どんどんとローダンシリーズのファンって高齢化してるわけよ。
そうですよね。
するとどうなるかというと、どんどんと巻が進むにつれて文字の級数が大きくなっていくっていう、
いいな
そうそうそうっていうローダンシリーズですね。
はい、ですね。
あとね、ローダンシリーズね、読んでるとね、まあ、確かに面白いね、面白いから続いてるわけないけど、結構ね、翻訳者の方が同じ方がさ、何百巻ってされてるやん。ね、後書きあるやん。初期の方はさ、しっかり後書きがあるの。
うん、
このシリーズは、これこれこういうので始まって、うん、当時、まあ、ドイツで始まってるシリーズなんやけど、うん、ヨーロッパ社会では、アメリカ社会では、こんな風に取り上げられたとか、うん、現実のやっぱり宇宙開発とのそこが出てきたりとかさ、うん、そういう解説の面白いとかあるんだけど、途中から多分さ角度なくなってくるよね、
うん、
300巻とかなったらさ、うんうん、そしたらもう一切本文には触れずに、この間行った温泉旅行の思い出とかを
ブログになってきたい、
伊豆のどこどこの温泉に行って
たまんね
しっぽり楽しんだみたいな解説になってるのもちょっと面白かったりするっていう、ね、
それ書籍化した方がいいよ
そう、だからローダンシリーズは本当にローダンと関係ない後書きエッセイだけをまとめた本はねちょっと出してほしいね。
そうなん、そういう場になってんねん
ね、
すげえ。
そうそう、まあでもその子はちょっと一巻から読みますって言ってたよ。
ほんまに、うん、無理しない方がいいですよ、うん、
そうそう、でも本当にだからさありがたい、うん、本当助けられながら
いいね、
なんとかかんとかやっておりますのでね、
うん、
そして3月もおそらくそんなにイベントはしないんですけれども、
はい、
新店舗のね、本町文化堂は、旧店舗ではできなかったイベントが打てますので、
うん、
はい、っていうのもまあできなかったこともないけどさ、もちろんカモメさんがさ本屋プラグライブ定期的に開催してくれてたり、
はいはいはい、
お寿司のともにワンマンライブでもやってきましたけども、うん、
はい、
お気づきかと思いますが、回を追うごとに客席が狭くなっていくというね、うん、
試されている
自然増殖する本たちによって、もともとマックスで落語会とかだったら30人ぐらい入れてたのが、うん、最後もう14人マックスみたいになってたよ。
やっぱ本が偉いからな。
そうそうそう、本が主役やからねっていうのがあったんですけど、今回実はね本町文化堂2フロアになっておりまして、はい、1階がメインの書店、
はい、
そして2階がイベントスペース兼読書室という、
うん、
形になっておりまして、なので2階は40ぐらいは入るイベントスペース利用ができますのでね、またそうしたイベントやっていきたい中で、4月20日、
うん、
土曜日にお寿司の友のニューアルバムリリースライブがあります。
でこれがあれですかね、こけら落とし的な、
いやその前にねひょっとすると、
うん、
ちょっと何かが来るかもしれない。
お
っていうのも、まあ、ちょっと日にち決まってないんですけど、落語会も、
あ、なるほどなるほど、
ね、ちょっとまた久しぶりに再開したいなと思ってるんで。
俺じゃあ音出しだけやっていい？
どういうこと？
お客さんいいとかじゃなくて単純に音出しだけする、
決まってないリハをするっていうこと、
うん、勝手にギターとか持ってくるからちょっとこんな感じかって言って、
あ、それはいいよ、
いい、
うん、それは
音出しだけやります、
はい、そのうちとか、あとはちょっと決まりかけてる夏ぐらいとかにはまだちょっと陶芸家の人のね、
お、
うん、個展とかも
やる予定ですので、いい、ね、
はい、
じゃあ私もちょっと企みましょう、そろそろ、ねね、
さっきあんなになんかイベントとかカフェで個性を出すのは違うって言いながら、それはそれ、これはこれっていうね、
俺だ思ってたよ、
うん、
よく言うよ
じゃ あくまでそれはプラスアルファやからさ、そっちはメインじゃねえっていうさ、
そこは感じてたんじゃない、来てくれた人も
そう、うん、
本屋としての姿勢は崩さへん
だ
と、
だからこそなんや本屋っていう看板でやってるイベントスペースかと思われないように、
うん、
そこはやっぱり本の方には力を入れていきたいし、
うん、
そういうイベントとかを通じてもまたね本の良さとか面白さ、
うん、
読書の楽しさというのをね発信していきたいと思っておりますし、だからこそ試されてるなと思う
ますます
ますます本屋としてのアイデンティティを店としてどう構築していくかっていう、
はい、
そうだからさ、まあ、こうやってさ本屋プラグラジオ、
うん、
まあ、 来週か再来週からかはタイトル変わりますけれどもさ、うん、まあ、ポッドキャストやってるのもそうですよ、
うん、
ね、本の話題やね、本を中心にさまざまなカルチャーを紹介する、でもその中心には本があるというね、
うん、
本の面白さを話したいっていう中でさ、あの新聞連載やってたんやけど、毎日新聞で月に1回、は
い、ためにならない、
本やプラグのためにならない読書っていうのをやってて、
はい、
うん、でもさ本やプラグのためにならない読書っていうタイトルも、まあ、今月で終わろうと思ってたの、
はい、
最新が、昨日金曜日、うん、3月8日の金曜日が最新なんやけど、うん、だからそこでこの連載はこれまで本やプラグのためにならない読書というのでやってきましたけども、うん、実は本やプラグは1月で閉店しておりましたと、
うん、
読者の人では知らん人もおるからね。で3月16日からはあの本町文化堂という名前で、また新しく店をやっていきますので、これからも皆さんに本の面白さ、読書の楽しさをお伝えできればありがたいですみたいな締めて原稿を出して、
うん、
だそしたらで本町文化堂としてこれからはやっていきますよってなったら、打ち切りが決まりまして、
最終回
最終回だっただ
ったんや、
だった、
あ
の、ね、最終回のつもりじゃなかったんやけどちょうどいい最終回っぽいっていうのもあって、
これ打ち切りかなどうかなみたいな感じになったってこと？
ね、違う、出した後で電話かかってきて、あのもうでもね、あの外部ライターが書く、街のわしみたいな人が書くっていうのは、うん、大抵1年区切りでいろんな店変わっていったり、本屋に限らずね、
うん、
いろんな人が書いたりしてたんやけど、うん、あのこれわしね3年やらせてもらってたの。
あ、すごいね、
うん、結構異例の長さだって、
うん、
ただ4月からこの紙面が改編されるらしくて、
あ、聞きますな、
その改編のタイミングでどうやらなんか和歌山欄が少し縮小され
そうだと。もう週刊誌も遅れていくし、
そうっていう中でね、すいませんってすいませんって
一つ立たれましたな。
そうで、まあまあ、あのね、ちょっと一応毎日新聞の弁護をするのであれば、
はい、
やはりそのちょっとね連載が難しくなった一つのきっかけは、あとわしが締め切りを守らないっていうのも、
うん、何も言えないよね
ごめん、どうやらなんかありそうな空気感はあるやつ。でも落としたことはないよ、うん、落としたことはないやけれども、うん、もう良くなかったのはわしはもう新聞やん、
うん、
もうこれね本当に良くないけど前日でもいけんだろっていう、
絶対良くないよ、
絶対良くなかったね。
見てきたろ、いっぱいなんか映像作品でそこで苦しんでる人たちの顔をさ、
まあ、それは極端な話、ちゃんともうちょっと前には出してるんやけど、うん、まあまあまあっていうのもあってね、ちょっとね開いちゃったのでメディアが、
はい、
今あのね朝日新聞の方とかどうですか、本町文化堂の超ためになる読書
ちょっとこれできたらなかなかつわものやな
ということでね、あのそうした、本とか、
はい、
あの映画とかに関するあの書評、選書、エッセイ等の文書のお仕事のご依頼もお待ちしておりますので。
求人もいけるんですねこれ。
求人とか給食よね、自分の給食、給食、うん、お仕事くださいっていうというのもね、またもらえるとありがたかったりするかなっていうのがありつつの今週の本やプラグラードでしたけれども、
告知
もちろんですよ、どうぞ。
まあ、そのちょっとね、まあ、本この移転した新店舗でのライブをまだ企画はしていきたいんですけども、ちょっと先ですけど、またライブの告知はねちょっと面白いやつあるんで一個だけ言っときますよ。
はいはい、
ちょっとね4月、もう4月になっちゃうんですけど、4月の12日、またこれね梅田ハードレインなんですけど、東京からねあの壊れかけのテープレコーダーズっていう、あのゆうささん、
うん、
あのしまちゃん好きなあの女性のボーカルの、
あー、
さんが在籍してる、
めっちゃ好き、
在籍してる壊れかけのテープレコーダーって、まあ、
めっちゃ好き、メジャーやんもはや。
そうですね、だのバンドがレコ発で来るんです。
お
でそれに私と、
マジか、
私、美野陽平、
マジか、
そしてアメイチっていう僕の大好きなその大阪のバンドと、うん、テープレコーダーズっていう4人で、
何曜日ですか、
4月12日金、
金曜日、
はい、
はい、予約
梅田ハードレインで、一応18時半オープン、19時スタート、予約で2000円プラスワンドリンク、は
い、それちょっと1名予約でお願いします。
ありがとうございます。なんでまたねそういうのもやっていきますんで、よろしくお願いします。
あ、そうで美野陽平さんといえばね、まあ、今流れてる曲も美野陽平さんですけれども、はい、4月20日のお寿司のともみライブにも
出るの、
来るって言ってた出るかもしれない。
ああそうい
う
こと、
うん、来るのは来る、
決定
来るってあ、でもそうお寿司のともみんの4月20日のチケット一応もね30枚完売
すげえ
してて、場合によってはちょっとね追加席出すかもしれないので、またその時はアナウンスしますが、うん、あのぜひね来たいという方はね その出たタイミングですぐお申し込みいただければと思います。
よろしくお願いします。
ってことでね、来週だよ、来週オープンするよ。
君がいなくなれば僕はきっと寂しい。このタバコに気をつけてくれ。